しもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
お願いします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
実は母と私の関係の話です。
はい。あなたおいくつですか、今？
私は今65歳。
ご結婚をなさってるんですか？
はい。
ご主人おいくつでしょうか？
同じく65歳。
お子さんはいらっしゃいますか？
二人とも家庭持って独立しておりますが、
はい。
長女が、はい。37歳、長男が32歳です。
はい、わかりました。で、お母様は今おいくつなんですか？
92歳です。
はい。そのお母様とのご関係っていうのはどういうことなんでしょうか？
介護することが弟ではなく私になってしまっても13、4年になるんですけれども、
はいはい、
介護中なんですが、
はい、
つい最近分かったことで、
はい、
ちょっと母の本音が見えたということで、私想定外の内容だったのでショックを受けてしまいまして、
はいはい、
それでもう父は他界してるんですけれども、
はい、
母ももし他界した場合に、
うん、
私のその気持ちがやり場がないまま、
うんうん、
でずっと亡くなった後のお付き合いの、
うん、
スムーズにできないものかと。
お母様の本音っておっしゃったんですけど、どういうことなんですかね？
はい、まず状況から私を一人の人間として見てこなかったなっていうことが分かったことと、
うん、
あともう決定打は本人が自分だけが生き残ればいいって本心が見えたってことですね。
まずね、そのお母様があなたを一人の人間として見てないってどういうことですか？
私物心がついた頃から、うん、母からお姑さんと、
うん、
あなたはそのままで根性が悪いと言われ続けてきたんですね。
姑さんに似てると、つまりあなたのおばあちゃまですよね。
はい、
うんうん、その人に似てる。
はい、もう、うん、目から髪の毛から体型から、
うんうんうん、
それで自分の意見とか気持ちはちゃんと持ってるんですけれども、うん、それを話すとわがままだと、
うん、
もうとにかくすごい非難ですね。それでもっとその背景には、両親はいつも、私が3歳の頃からなんですけど、うん、物心ついた頃からお仕事さんのことで夫婦喧嘩が絶えなかったんです。でそれを止めてました、私が、
うんうんうん、
弟はやっぱりそういうのを見てきましたから、
うんうん、
実際父が他界してから母が一人になった時の介護をどうするかっていう問題から逃げてしまって、もうノータッチで遠方で、今はちょっと自分が困って乗り越えないといけないって思ってる気持ちの問題ですけど、
まずね、弟さんはなぜお母さんの介護が嫌でやってらっしゃらないんでしょうかね？
多分です。私も先に家を結婚で出ましたので、
はい、
一切弟は話さないんですけれども、うちの家と同じように結婚してからも何かこう要望してたようですね。
弟さんは、うん、お父さんお母さんと同居してたのかしら？
いや、もう全然みんなバラバラ
です。バラバラに住んでたのに、
はい、
つまり弟さんのお嫁さんにはお母さんの方からしなさい、はい、こうしなさいみたいに言ってたってことですか？
はい、言ってたようです、
はあ
は
あ、
で私の家にも言ってきましたね、
うんうんうん、どんな要望ですか？
私も2人子供、うん、子育てしてたんですけれども、
うんうん、
やはりこうでなければいけないとか、
まあそんなことは年寄りの手事だから無視すればいいじゃないですか。
とにかく拒否すると母が病気になっちゃうんです。
どんな病気になられるんですか？
もう完全に心身症です。
心身症、
うん、難病指定で、はい、いただいてます。
その、そういう精神的なことで難病になられるわけですか？
はい、それでもう
で心が安定するとまた
元気になる、
良くなるんですか？
はい、例えば時間とかその事務的なことは私も何ともないんですけれども、自分自身のことでこうしなさいああしなさいっていうことが未成年の時に多かったので。
自分自身のことってどういうことですか？
はい、高校卒業した時の進学の時なんですけども、
あなたが、
はい、はい、 やりたいことがあるので、うん、考えようと思った時に、うん、海外に行きなさいって急に言われまして、うん、これから英語ができるときっと何か開けるからって言ってくれたので、うん、じゃあアメリカの大学だったら門戸が広いので準備するねって言ったんです、
うん、
そしたらアメリカはダメだ、イギリスじゃないとダメだって言われたんですね。
でどうしてイギリス行かれたんですか？
そうなんです、放り出されました。結局
うーん
もう家にいられないぐらいの仕打ちでしたから、ひどい言葉で、
うーん
もう出るしかないと思いました、家を。
なるほどね。で今回このご相談のお悩みっていうのは、
はい、
あのお母さんとの関係っておっしゃったんですけど、
はい、
どういうことですか？
は
い、
だからそのやっぱりすごいんですよね、いまだに介護中なんですけども、あなたはおばあさんだから私はあなたの言うことを聞かないって言われたり、
で
とにかく母は私のことを亡くなった祖母だと思い込んで喋るので嫌なことがあると特に。
で今回のご相談は、
はいはい、
そのお母さんとどうやってお付き合いしていったらいいかっていうことでしょうかね。
いや結局私の意見を一つも聞かない、尊重してくれなかった、
うん、
で反対、それだけではなくて母は祖母の言いなりになって私を見捨てたっていうところがもうショックで、
だからその、うん、今日のご相談としては、
はい、
あなたはどうなさりたいわけですか？
他界した後の、
はい、
やっぱり私たちの世代が、うん、その法事なり下の代のをまとめたりする役目になるので、
はい、
その時にあのわだかわりがないように、
はい、
気持ちをもうちょっと広く持ちたいなと思います。そのどうして私が祖母にならないといけないのかっていう、
そのことはちょっと置いといて、
はい、
あのじゃあ他界なさった後にどういうふうに
今までの
後始末をしていったらいいかっていうことでしょうかね。
あ、心の後始末です。
はいはい、わかりました、
はい、
じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は心についてのエッセイストとしておなじみの、はい、マドモアゼル愛先生です。先生よろしくお願いします。
はい、はい、どうもこんにちは。
はい、お願いいたします、はい、
まあ、柴田理恵先生が今いろいろね、
はい、
懇切丁寧に、まあ、お話をあなたからお聞きしていたわけなんですけども、はい、結局話せば話すほどなんかわからないんですよ。ただ、はい、その中でも私が分かったことがいくつかあるんですよ、
はい、
最近になってあたかも母との関係での問題がね出たかのようなショックを受けたっていうようなお話でしたけれども、
はい、
これ最初の一貫してるじゃない、ずっと。
そうなんです。あの
だから最近の話じゃないじゃない。
いや、
母があなたを
分かったことです。あの証言っていうか口、
いやだ
から
その証拠が見えたっていうようなことであって、
はい、
ここまで言ってきたことをずっとだってあなたに対する温かい眼差しで育てられたことがないってことはもう分かるじゃない。だってずっと
あれそれは、はい、もう3歳の頃から、はい、
ずっと感じてることじゃない、
はい、
だから母があなたに姑を重ねたことだけ、これは本当でしょう。だって、うん、そうすると正当な関係性は親とは築けないって、
うんうん、そうですね、はい、そう思います。
だから結婚した後離れた時は楽だったでしょ、はい、だから
いやもうすごかったです。
いやいや何がすごかったの？結婚生活楽じゃなかったの、うん、あなた。
いやもうやっとなんか自分の力っていうか自分の考えで切り開けるかなと思って。
だから楽だったでしょ。だから
いやもうそこに突っ込んでくるんですよね、すごいこの介入で。
いやいや介入とかじゃなくて突っぱねればいいんだもん。だって結婚してんだから。だってもう
そうなんですよ。それでもダメでしたね。
いやだからそれもできなかったってことじゃない、ね、じゃあねこれから解決できる、うん、できっこないじゃないよ、うん、何も変わってないんだもんあなた。
そうです。だからこれ乗り越えないといけない。
乗り越える何も解決できないよ、うん、この話。
ああはい。
あなたが言ってるのは私は苦しい、うん、助けて、でもどうにもならないんです。だから私の不幸はどうにもならないからこうなりましたっていうことをみんなに語ってると、うん、だからねあなたの人生はこういう複雑で私は大変だっていうことを必要としてるんですよ。それによって他のみんな、
うん、
お前らふざけんだっていうか何ていうか恨みの対象とする理由を、あなたこうやって大事に五章抱えてんだよ。あなたみんな嫌いなんだよ、人間が、周りの人間が。
そこ分からないです。そこはどうしてか。
だから そのためのカモフラージュが必要なんですよ、不幸であるという状況を。
あ、でも違います。
だって結婚して一人で自立もできなかったわけじゃない、介入だっていうことじゃない、それも理由なんでしょ。だから要するにあなたは怖いんだよ、一人で生きるのが。ただそれだけの話なんだよこれ、あなた怖いでしょ一人になったら。
いや、
だってこんな嫌だったら一人で生きていけばいいじゃない最初から。だから留学もいい機会になったし、結婚もいい機会になったはずなんだよ本当は。そういうものから離れる、かといって一人で生きていく力が自分ではなかったんだよ、怖かったんだよ。
あの病気がなければ本当に考えてたんですけども。
お母さんがかわいそうだと思うの？
かわいそうじゃなくて、なんでこんなことになるんだろうと思いました。母があ
なたを引き止めるためかもしれないですね。
あ、そうな、多分そうだと思います今から思えば。
だお母さんの不幸も、あなたにその憎しみをぶつけなければ、
うん、
他に持っていきようがない不幸を持ってる人ですよ。
あ、私もそう思います。
あなたもそうなんですよ、これだけひどいことされてるっていうことで自分の人生をやっと認める絵を作ろうとしてるのよ、不幸に寄り添ってるの二人がね。
でも私今から、
だから分かりにくいんですよ、話が嫌いなんです。私お母さん嫌いだから離れたいんだよ、どうしたらいいでしょうか。これは分かりやすい話だよ、そうじゃないんだよ。だからあなたの質問は何なのかって柴田先生何度もお尋ねしてるけども答えられないんだよ。
あ、すいません。
いや、そうじゃない、何なのじゃあ質問は。
いや、でも
あの、だから何なの、だから、
あ、はい、だからどうしてそういうふうに母が、うん、祖母の言うことを優先したっていうことが分かったので。
最初これだよ、だって、
そう、そういう人だったんだなって分かったことが、信じてたのでショック受けました。
だからそういう人には頼らないで生きていきましょうっていうことが正しいと思うよ、うん、
はい。だけど実の母なので他人ではないので。
だとあなた一人が多くことないよ、弟さんもいるんだから。一人であなたが多くことはない問題ですよ。しかもあなたは15年やってきたんだから、これから15年は、はい、はい、誰かやってくださいで逃げればいいだけの話じゃないの、息子だったら。
そうですね、逃げましょうか。
でも逃げた方がいい、
もう十分やってきたと自分でも思ってます。
なんだろうね、早く言ってくださいよ、はい、誰も怒んないよ。
あ、はい、ありがとうございます。
具体的にどうやって逃げられる、はい、でも聞くけど。
あ、まず気持ちです。
そうだね。
はい。
はい、
気持ちでだいぶ。
あ、そうか。じゃあ、はい、逃げたかったんだけれども、はい、本当にこうやってそれじゃまずいだろうとかなんとかっていろいろあなたの優しさがいろいろ講じて、
はい、
その決断、逃げちゃいけないんじゃないかっていうような社会的な風習的な重みもあるしね、
はい、
そういうものでがんじがらめにされていたと。
はい、
ところが口の悪い私のような人が早く逃げるじゃないですかって言ったので、そうか、逃げればいいんだっていうことを心強く思えたっていうことでよろしいですか。
はい、あの状況的にっていうのも先にみんなが逃げてしまってたっていうところあります。
うん、その中で15年やったんだから立派なもんじゃない。もう自分の人生大事にしてくださいよ。あなたは旦那さんとの関係はどう。
とってもよくやってくださって感謝してます。
いや、愛し合ってるわけ。
はい、一生懸命二人でやってます。
ああ、じゃあもう二人で大事に生きててくださいよ。もう十分ですよ本当に。
あ、はい、
ね、じゃあごめんなさいね、厳しい言い方したけども、でも、うん、まあはっきり見えてきたよねこれでね。
ね、
はい、
もしもし。
はい、お世話様でした。
あの納得していただけましたか。
申し訳なかったです。
そんなことないですよ。
これからもやっていけますので、
はい、
家族で、はい、
じゃあまた弟さんともちゃんと話してね、
はい、
はい、じゃあこれで失礼いたします。
はい、お世話になりました、はい、
ありがとうございます。
はい。